スマート HR。
ホリーカウェンズデイホリデー、アナウンサーの堀井美香です。働くを語る水曜日の夜をテーマに、多彩なゲストと働くについて語るこの番組、今週も始まりました。今回のゲストは茨城県にある月の井酒造店の杜氏、石川達也さんです。働くすべての人を人事労務から支えるスマート HR がお届けするホリーミカウェンズデーホリデー、ぜひリラックスしてお聞きください。ウェンズデーホリデー、ホリーミカがお送りしています。それではゲストをご紹介しましょう。月の井酒造店杜氏、石川達也さんです。石川さん、はじめまして、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。さあ、お酒を飲まない方には馴染みがないかもしれません。私も実はお酒を飲まないんですけれども、杜氏は酒造りの職人を束ねる最高責任者、そして石川さんは茨城県大洗市にある月の井酒造店で杜氏をされているということです。また広島杜氏組合長、そして日本酒造杜氏組合連合会会長でもいらっしゃいますが、
はい
はい、
まあ別に肩書きはいろいろついてますけどまあ言ってみればただの杜氏っていうことなので、まあ、今日はそういうつもりでお話を聞いていただければと思います。
はい、まあ、いろんな杜氏さんの考え方というのがあるんですけれども ね、今回石川さんとはですね、酒の個性を引き立たせる蔵人たちの場の整え方というテーマで話をしていきます。日本各地にある酒蔵では、酒造りに携わる職人である蔵人たちがより集まりまして、その土地でしか生み出せない味わいを持つ個性豊かな日本酒を作っています。この個性を引き立たせるという話は会社という組織にも通じるものがあるかと思うんですが、石川さんはどんな心構えでチームを束ね場を整えていらっしゃるんでしょうか。今日はそのあたりのところを伺っていきたいと思っているんですが、杜氏ですとか蔵元みたいな関係というのはどういうことなんですか。
はい、本来はですね、杜氏っていうのは蔵元に雇われて、酒造りを、まあ、一冬そこを責任持ってやるっていうのが杜氏なんですけれども、今は割とその蔵元杜氏、オーナー杜氏と言われる、経営者が酒造りも実際あるっていう蔵も増えてます。ただ本来は別物なんですよね。だから別の立場で、で伝統的にはその分業っていうか経営と実際の製造っていうのは別っていうことだったんですけど、私はやっぱりそこにも意味があると思ってます。経営者がやるのを否定はしませんし、まあ知り合いで実際に経営者蔵元で酒作ってる人も多いんですけれども、ずっと長くこう別々の立場でやってきたっていうのは、その方がかなり理にかなってるからだろうなとは思っています。
なるほど。じゃあオーナーですとかその会社経営みたいなところに蔵元さんというのがいて、はい、現場監督というか、
まあそうですね、
現場を仕切る人として、まあ、杜氏がいて、
そうですね、
で杜氏の下にこういろんな役職というか係があるってことですか。
はい、そうですね、それを、まあ全体としては蔵人って言いますけれども、はい、
蔵人だとどんなものがあるんですか。
蔵人の中でもまたその指揮をする人間がいて、それが、まあ、要するにセカンドポジションですけど、それを頭って言います。
はい、
だから職業によっては頭っていうのが一番上っていう、なんだろう、職業もあると思いますけれども、我々の場合は杜氏がトップで、セカンドが頭、でその他にそれぞれの役職で、まあ、麹担当の麹屋だとか、元を作る元屋、まあ、お米を蒸す、まあ、これを釜屋と呼んだり、お酒を絞るところ、これを船頭と呼んだり、でいろいろな役職があります。ただ今、まあ、現場での人数が全体的に減ってきてますから、2つ3つのことを掛け持ちでやったりっていう、そういう蔵も多いと思います。
釜屋とか船頭とか、すごいグッとくる名前が、
はい、そうですね、やっぱり昔からある仕事ですから、名匠っていう、まあ、道具の名前でありますとか、
はい、
古めかしい、まあ、我々は好きなんですけれども、
いやもう今私は初めて聞きますけど、すごいなんかとても情緒がある言葉だなと思ってしまいますけど、
はい、
じゃあ 私は今まで当時さんっていうのは割と自分でこうなんか味を整えたりとか、
はい、
その細部にわたって一人で作り上げる職人みたいなのをイメージしてたんですけど、そういうことではないんですね。
はい、もちろん当時も今の時代何もせずに、っていうことはないですし、
はい、
まあ、隅々まで一応気は配りますが、やっぱり分業を蔵人たちに働いてもらって初めてお酒作りができるので、だからそこはまあウェイトとしてはですね、自分の腕を発揮させるっていうよりは、みんなにどうその能力を出してもらって良い酒作りをするか、だからチームをちゃんとまとめて機能させないといけないというか、当時の役割っていうのはおそらくそれが一番ですね。
この収録前に指揮者のようなポジションでもあるとおっしゃってたんですが、
はい
はい、
そうですね、だから、自分がこう音を出すっていうことじゃなくて、まあ、音を出して悪いとは思いませんけどそれよりはみんながいいこうまとまった音を出してくれる、自分たちが望む音を出してくれるっていうことをちゃんと指導するっていうのが、まあ、杜氏としての一番の役割だろうと思います。杜氏って何をする人なんですかって聞かれた時に答えるのは、方向とレベルを示すっていうことですね。我々の世界ではこれちょっと偉そうに聞こえるかもわからないですけど、
はい、
杜氏って絶対なんですよ、
うんうん、
だから今の時代だとそういうのなんか時代遅れみたいに思われるかもしれませんが、我々の世界では杜氏っていうのは絶対で、だからその最終的に杜氏が決めたことは下のものは絶対従わないといけない、
うんうん、
でもそれはどういうことかというと、酒造りって原料が単純でお米と水しかないんですね、基本的に。でそれを微生物たちが発酵してお酒になる。でもそれでものすごいバラエティに富んだお酒を作り得るっていうことは、どの方向へ進んでもいいっていうことなんですよ、
はい、
じゃあどっち向いて進むっていうのをまず決めるのが当時です、
うん、
だそれをこっちの方がいいんじゃないですかとか言ってたら、もう蔵はバラバラになりますから、当時が決めたことは守るっていうのが掟なんです、
はい、
だからそれは要するに絶対がない世界だから絶対が必要っていうことですね、
うんうん、はい、
でもう一つはレベル、一つ一つの仕事をこういうレベルでやる、もうそれは掃除であれ洗い物であれ、そういうとこから始まって、これぐらいでないと、ダメっていうレベルを示す、まあ、そのためにはお手本も見せないといけない、当時としては大きい仕事かなと思っています。
石川達也と蔵という、皆さんぜひ YouTube で、これポッドキャストですけどもYouTube で上がってまして、私これ見て本当に感動したというか、あ、こういうふうに皆さんがその酒造りに携わってるんだっていう、その、まあ、10月から
そうですね、10月後半ぐらいからスタートします。
なんか、
いや、4月の上旬ぐらいまで、まあそれ蔵によって違いますけれども、うん、冬に酒を作るっていうところは大体共通してますね。
その期間、はい、その皆さんでその寝食を共にして、
はい、
ずっとこうチームで作っていく、
ね、
はい、様子がこう映されてる、本当にいい映像なんですけれども、石川さんがおっしゃってた方向とレベルっていうのもこう随所に見られて、例えば方向で言うと、石川さんがこう表みたいなものを、何ですかね、一日一日のその計画、
まあ計画表ですね、予定表、はい、はい、
それをもう本当に細かく皆さんに共有していて、あ、こんなに割とちゃんとデータというか数字とかその方向性をシステマチックにみんなに共有してんだなっていうのがまず一つ驚きました。
我々の仕事は職人仕事なので、最終的には身体感覚っていうものが大事なんですけれども、うんうん、言語化できること、数値化できることはもう最大限やって、うん、でもそれで全てじゃないんですよ。そっからさらにもう言語化できない、数値化できない世界っていうのがあって、そこを大事にするには逆にできるところはもう言語化、うん、数値化、あるいはこう表にするとか、うん、もう頭で分かるところはもうきちんとそうやって、
うんうん、
身体感覚を発揮させるとか、そういうことに、まあ、集中できるかなと思ってます、
うん、きっとその数値化の上の部分っていうのが、ああいう共同生活だったり、みんなと一緒に同じ空間で なんか作ってるっていうところに。
そうですね、今だとなんか時代に逆行してるかのような働き方改革なんて言われる時代に、
はい、
半年間休みなく、
そう、休みないとおっしゃってました、
で泊まり込みで夜も作業があってっていう、うんうん、でそういうのはなんか若い人なんか多分あまり好まない労働環境だと思うんですけど、それに耐えるってやってるうちはダメなんですよ、
うんうんうんうん、
そっちの方がいいって自分も、うん、だからそれこそ体で分かることで、
うんうん、
でなんでかっていうと、その人を育てる、自分が育っていくっていう時に生活の部分って関係ないっていうわけにいかないんですよ、
はい、
そっから学ぶことってすごく多くって、
はい、
だから例えばみんなで一緒に食事する、自分も楽しみながらでもみんなも楽しんでもらうためにどう気を使うかとか、
うんうん、
でもそれが例えば仕事をする時のチームワークにつながったりする。だから仕事ではすごくチームワークいいけど生活の部分ではギクシャクしてるって、それありえないんです、
はいはい、
生活ぐちゃぐちゃだけど蔵の中整ってるっていうこともないですよね、
うんうん、
だから例えば時間をきちんと守るとか、
はい、
そういうようなことは蔵においてはそれこそ絶対なんですよね、
はい、
だからそれは若い人たちにとっては自分の時間がない、自分のスペースがない、これは本当になんかそういうものをふんだんに与えられて育ってきてる若い人たちには多分苦手な仕事環境だと思いますけど、そうでないと自分は人が育ちにくいというか、伝統的にはそうやって我々は我々の世界では人を育ててきたっていうことがあります。
あの食事なんかでも4人あの石川さんを含め、
ええ、
あのいつも同じ席で座ってらして、うん、みんなで楽しそうに、で石川さんがもうずっと親父ギャグを言ってるっていう感じで、めちゃめちゃ楽しそうだなって、はい、私はあの思ってまして、みんななんか休みがないのも普通のことだからとか、子育てするとき休みないよねみたいな、そんな話をされていて、
う
ん、
そうですね、
うん、
まあ、家内も独身時代酒造りやってたもんですから、子供育てる方がよっぽど大変だから麹作りなんか甘い甘いとかって言ってました。
そうですよね、反抗しないしね、
は
い、
ええ、
様子だけ見て、調整するっていうことですもんね、
ええ、そういうことなので、
でさっきあの時間という話もありましたけど、その VTR の中でもそう、やっぱり5時にピンってみんなでピッと一斉に動き出すとか、一斉に何かをし始めるって、これ規律がある中でやってらっしゃるっていうのも分かりますね。
そうですね、で、うん、機械じゃないので、
ええ、
人ってやっぱりこう抜けたりすることあるじゃないですか、
はい、
でまあ自分もそうだし、
うん、
だから一日何度もそのミーティングして、
うん、
もう同じことを何回も確認するんですよ、
うん、
でその何回も確認するときに、いやそれ聞きましたっていうのはこれご法度なんですよ、
うんうんうん、
言っちゃいけない、うん、だから何回確認しても同じことを言われてももう一遍自分の中で確認する、
はい、
改善はされてきてるけど危ない場所もあるんですよ。例えば発酵中のもろみの中へ人間が落ちたら死にますし、
はい、
高温高圧の蒸気も扱うし、
うん、
重たいものとか大きな機械っていうので巻き込まれたら大怪我するしっていうようなこともあって、だからその確認っていうのを本当にきちんとしておかないと危険なこともあるし、でお酒にとっても良くないことも起こりうるので、当時だからって言ってなんか すごい一般の人には分からないようなレベルのことをずっとやってるのかって言ったらそんなことはないです、
うん、
もう基本的なことを、
うん
うん、一つ一つのことを、まあ、例えば、うん、道具使ったら元のところへきちんと戻しましょうとか、うん、
はい、
汚れたものはすぐに洗いましょうとか、
はい、
なんかそんな基本的なことの積み重ねがでも良い酒造りにつながると思ってます。
さっきちょっと言葉の中に物は元に戻したりみたいな話をし、おっしゃってました。よくよく掃除をしてらっしゃいました、はい、
きれいにするっていうのが現代だと例えば、そういう洗浄剤みたいな薬をまいてっていう殺菌してっていうようなことをやる蔵も多くなってるんですけど、私は人間の感覚としてきれいっていう方を優先してます。
うん、
だから見た目が綺麗だとか匂いがしないとか、
はい、
あのそういう感覚で判断できる綺麗さ、そこに一番いるのは誰かって言ったら我々なんですよね、
はい、
ということは我々が気持ちよく仕事ができるところ、
はい、
でそういうところだったら、まあ、微生物たちも多分気持ちいいだろうし、
なるほど、
まあ、よくその蔵にお越しの方がなんかやっぱりちょっと違う気を感じるとか、はい、厳かな気分になるとかって言ってくださることがあるんですけど、
はい、
それはだからそういうところであの気持ちよく働けるように整えないとなというふうには思ってます、は
い、なんていうのタオルみたいなものがかけられてあったんですけれども、そこの端と端もピシッと揃ってまして、
あ、それは自分のもうなんていうか性分ですね
そして今旗と気がついたんですけども、この私の原稿の雑な置き方と、石川さんのもう皆さんにお見せしてあげるぐらい端からハンカチ1枚目2枚目3枚目とこう本当にきっちりと並べられてる、やっぱ長年だからそうやって体に染み付いてきた、やっぱりそう自分のレベルであって自分のその意識のなんていうの美徳というか、こうやって仕事って進めていくんだっていう感覚なのかもしれないですね。
そういう整えて片付けたり掃除したりしてきちっとしてって言ったら自分が気持ちいいわけですよ、
はいはい、
で、よその蔵の人が以前どうしたらここまで綺麗にさせられるんですかっていう、
はい、
まあ、要するにうちでも蔵人たちが主に掃除してくれるわけだから、でもそこの蔵でもあのみんな一生懸命掃除してると、でもここまでじゃないと、
うん、
で一生懸命掃除してくれてるんだから、はい、それ以上やれってなかなか言えないと、
はい、
でもどうやったらそうやってあげられるのかっていうから、いや自分は無理やりああしろこうしろって言ってないと、ただその綺麗でないと気が済まない体にしてしまえばいいんですよ。だからそれは気持ちの良さっていうのを味わった人間は、
はい、
だからあなんか綺麗にしたらやっぱり気持ちよく仕事できるし、なんか例えばちゃんと物が片付いてれば次仕事もやりやすいしとかあるじゃないですか、そういうの分かってくるともうきちんとしてないと気が済まなくなってくる、だから当時がガミガミ言うっていうのはもうダメなんですよ。当時は何も言わなくてもあのみんなが進んでそういうふうにやってくれるようにならないと、
あの石川さんが蔵人に気を使うというのはどういう時ですか、
気を使うっていうかどう伝えるかですよね、
うん、
どういう姿勢で仕事に取り組んでどうやればいいのかっていうことを、うん、そこをどう伝えるかですよね。これまあこれもあまり時代に即してないかもわからないですけど、自分を殺せっていうことを言うんですね、うん、今個性を大事にっていう時代ですけど、自分をなんていうか大事にしてるうちは個性は出ないし、
うん、
チームで仕事をする上ではネックになる。最初はなかなか伝わりにくいんですよ。これが自分を殺したら自分がなくなってしまうじゃないですかみたいなことを言われたりもするんですけど、自分を殺すことが自分を大事にすることになるんだよっていう、もうなんていうか全問答的なことですけど、うん、それを伝えて一旦分かったらもう大丈夫になってきます。
うん、
蔵の中でさっき当時は絶対って言いましたけど、そういうのって理不尽じゃないですか。本来はいやこういう方がいいと思うんだけどなと思っても上が言うことには従わないといけない、
はい、
でその理不尽を当たり前っていうかそれに即していこうって思ったらもう自分はこう思うっていうのは捨てないといけないんですよ。
うん、
自分が基準じゃなくて、うん、上のものが何考えるとか、あるいは蔵全体にとって良いことは何かとか、うん、あるいはお酒にとって良いことは何かっていうのを基準にしないといけない、う
ん、はい、
自分基準じゃないですね。だから掃除のレベルっていうのもそうですけど、自分が掃除しましたって自分の感覚で OK って言ったら そこまでなんですよ、
はいはい、
伸びないです絶対、はい、だから自分じゃなくて、
うん、
当時さんはもっと上のレベルを求めてるのかもしれないって思えるかどうかっていうことですよね、
うんうん、
で自分の個性っていうのも実は自分を殺した時に初めて出るので、
うん、
お酒もそうなんですけど、あのお酒自体もその個性的であろうっていうふうにみんな思うわけですけど、
はい、
それであんまり個性がなくなってるんです
ね。なるほど、
はい、こう見せようとかこうありたいっていうのは 個性じゃなくてそれ演出なんですよ、
うん、
人間で言えば、うん、まあ例えば奇抜なファッションとか髪型とかするっていうのこれそういう人間に見せたい、でもその人の本当の個性とはまた別ですよね、
はい、
うん、だからそれはもう個性じゃなくて演出なんですよ、
うん、
だからその蔵の酒の個性っていうのは自分らには分からない、うん、作ってる人間にも、
うん、
人間の個性が自分には分からないっていうのと同じで、
うん、
個性を発揮させようと思ったらこう見せようとかこうしたいとかっていうのを捨てないといけないんです、
うん、
じゃあ当時になったら晴れて自分を出せるのか、
はい、
と言ったら逆なんですね。当時こそが一番自分を殺さないといけない。
うーん、
その蔵にとってその米にとってその水にとって一番良いそういう酒造りを模索するのが当時で、
うん、
自分がこういう酒造りたいっていうのはそれは違うんですよね、
うん、
だから自分は狙わないそういう酒造りではなく、まあ本来の伝統的な酒造りの精神っていうのは私はそうだと思ってますけどね。
石川さんの、まあ、下にいる蔵人たちの方もおっしゃってました、あの自分殺してるんですけど個性はありますからみたいなことをおっしゃってる人がいて、あ、ちゃんとあの石川さんの思いがみんなに届いてるんだなと思っておりましたけれども、そうですね、今まあ会社で何かチームごとがあってこうゴールが設定されていたりすると、まあ、今あの部下のことを気遣ったりするとどうしても自分らしくとか、
うん、
その自由にしてあげたいとかすごくこう気を使う場面って多いと思うんですよね。
あのそういうことと本当に部下のためになること、
うん
うん、そういう人たちが成長していくために必要なことっていうのはちょっと違うように思うんですよ、うん、あの優しく声をかけるとかそれはまあいいと思うんですけど、
はい、
でもその人のためになるっていうのは楽な方へとか、
うん、
甘い方へっていうのは違うでしょうね、うん、
だからそこのこう勘違いをやっぱりしていたり、うん、まあ、そこにこう頼ってしまう管理職としてそっちの方が楽だから頼ってしまったりするところを、今石川さんの話を聞いてもっとその本来の形というかみんなで作りたいものとかもう行きたい方向が決まっていってみんなで一緒に向かっていくっていう感じってやっぱ必要だなと思いますよね。
そうですね、うん、で、まあ、例えば半年間休みがないとか、
うん、
あのみんなで一緒に寝泊まりしてとかすごくしんどいように思われるかもしれないんですけど、
はい、
そうすることであのチームがこう一体になってで良い酒造りができてっていうその喜びを味わうと、
うん、
少々のことをその犠牲にしてでももうそういう大きな喜びを得られるんだったら、
はいはい、
もうみんなと一緒にやれるから逆に楽しいとか、
うん、
そういうふうになってきますので、
いや、なかなかあの風景4人で食卓囲んで、でも最後のあの方のシーンがめちゃくちゃよくって、なんか出来上がりのお酒をね最初あの冷やでストレートでいただくんですよ、うん、はい、その時みんなうーんって言ってて、でその後熱燗で飲むんですけど、これいいねみたいな、うん、みんなでもう今までの苦労が何だったぐらいの感じで、もうこれはうまい、これはないってもうしみじみおっしゃってて、
まあ、自分がさっき狙わないって言いましたけど、
はい、
だからどんなお酒が生まれるのかっていうのは、うん、できた時にああこんなものができたんだっていうのは、
うん、
自分らにとってはもう驚きでもあり喜びでもあり、うん、いい仕事につけてるなというふうに思います。
いや、なんかその酒蔵ですとかその杜氏さんと蔵人たちの、まあ、チームワークみたいなものについて学んできましたけれども、でも本当ちょっと今会社でいいとされているチームビルディングともまたちょっと今忘れられてるところを補充してもらったりとか、うん、
はい、
うん、なんかとてもいい話だったなと、はい、思います。ということで、まあ、酒造りに携わる蔵人がどのように日本酒を作っているのか、貴重なお話を伺いました。石川さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今回はこの辺でお時間です。月の井酒造店で登場されています石川達也さんには次回もお付き合いいただきます。次回のテーマですが、 知識を知恵に、伝統は私たちに何を伝えているです。次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
堀井美香ウェンズデイホリデー。
この時間は最近の堀井美香ということで、私の近況報告を勝手にさせてもらっておりますが、最近地方に週末よく行っておりまして、年末まで今年いっぱいで多分あと6箇所ぐらいですね、絵本の読み聞かせとか朗読、函館行ったり大阪行ったり、あと山形行ったりするんですけれども、土地のものを目いっぱい楽しんで、時間もあるので帰りにお土産屋さんによってもうわんさかお土産を買ってくるというですね、今までにない旅の楽しみ方をしております。これからもちょっといろんな地方に出かけていって、まあ一人で時間とかそれから縛られるものもなく、ゆっくりとこう周りを見ていきたいなと思っております。以上、最近の堀井美香でした。スマート HR 働くの実験室カッコ仮がお届けする堀井美香ウェンズデーホリデーエンディングのお時間です。さて、今回は月の井酒造店当時石川達也さんをお迎えいたしました。本編の中でも私がその YouTube と言っていましたけれども、当時の石川さん、そして蔵人の人たち皆さんね、本当に肌がプリプリで白くてですねああやって酒蔵の中にいてお酒作りしてると、みんななんか肌ツヤツヤになるんだなと思ってね、眺めておりましたけれども、石川さんおっしゃってましたけれども、何事もああやってチームでこう気持ちを一緒にして、で共有も大事なんですけれども、こう身体感覚で体の中に染み込ませていって、みんなで一緒にゴールに向かっていく気持ちよさみたいな、すごく感じましたね。石川さんには次回もお付き合いいただきます。お聞きのあなたのメッセージもお待ちしております。メッセージが読まれた方には番組特製ステッカーをプレゼントしております。些細なことでもいいので気軽に送ってください。現在募集中のテーマはあなたのお仕事聞かせて。この番組、きっといろいろな職業の方が聞いてくださっているんだと思います。リスナーの皆さんが普段どんな仕事をしているのか、楽しさややりがい、またこんな苦労があるといったことをぜひ聞かせてください。そして朗読で成仏です。リスナーのあなたが今仕事について悩んでいること、モヤモヤしていることを送ってください。あなたのメールを私が朗読風でじっくり読み上げて、その悩みを成仏させます。こちらも引き続きよろしくお願いいたします。そしてみんなのご褒美というのもあります。忙しい毎日、あれがあるから頑張れる、乗り切れる、あなたにとってのご褒美、ぜひぜひ教えてください。仕事にまつわるご褒美であれば、物でも場所でも構いません。その他番組への感想もお待ちしております。メールは番組の概要欄にある投稿フォームからお願いいたします。そして番組からのお知らせです。11月、新時代の組織づくりと経営戦略の本質をつかむをテーマにしたオンラインカンファレンス、スマート HR ネクストが3週にわたって開催されます。スペシャルコラボコンテンツとしてイベントの会期2日目、11月13日月曜日の午後12時から、この番組ウェンズデーホリデーの公開収録を行うことになりました。イベントサイトからの無料の事前登録でご覧いただけます。ゲストは他者と働く、組織が変わるなどの著書でも知られる研究者、宇田川元和さんです。対話をキーワードにしながら組織の変革について一緒に考えてみようと思います。ちょうどランチタイムの方も多いかと思いますので、気軽に見てみてくださいね。お楽しみに。詳細や参加登録は番組概要欄のイベントサイト、ぜひぜひチェックしてください。この番組ウェンズデーホリデーの情報については、番組 X やスマート HR 働くの実験室カッコ仮のウェブサイトをチェックしてください。 X のフォローもお願いいたします。それではお時間です。素敵な水曜日お過ごしください。お相手は堀井美香でした。